瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。皆さんのお宅では火災への備えは大丈夫でしょうか。今日は瀬戸市消防本部の春田直司さんに高齢者への住宅防火対策についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは住宅火災の発生状況について教えてください。
はい、全国では毎年1万1000件前後の住宅火災が発生して、900人前後の方が火災で亡くなられています。
はい、
住宅火災で亡くなられた人のうち約7割が65歳以上でして、うん、高齢者が火災の犠牲になりやすいことがはっきりしています。
はい、住宅火災の主な出火原因は何ですか。はい、
全国的に見ますと放火とその疑い、タバコ、コンロ、電気の配線などが火災原因の上位となっております。
お年寄りが被害に遭いやすい原因は何でしょうか。
はい、年齢とともに目や耳などの体の機能が低下して火災の音や匂いなどに気づくのが遅れたり、うん、足腰の衰えから逃げるのに時間がかかるなどが挙げられます。
はい、
またタバコの火の不始末が原因の火災も多く発生しています。
うん、タバコの火の不始末ですか。
はい、布団に入ったままタバコを吸ってそのまま寝てしまったため布団から出火するという事例が多く発生しています。うん、
はい、
タバコの火がついている間に、
うん、
布団に触れて、うん、時間をかけながらじわじわと燃え続け、うん、突然炎を上げて燃え始めます。
はい、
このような火災で怖いのは火がついていることに気づかずに、うん、押し入れに布団を片付けてしまって、
はい、
その中で、まあ、人の体の油とか皮脂が染み込んだ布団が、
うん、
時間をかけてじわじわと燃え続けて人の目につかない場所で突然燃え始めるということです。
はい、
当然火災の発見が遅れるために大きな火災になることが多いようです。
はい、この寝タバコ以外ではどんな傾向が多いですか。
はい、寝タバコ以外では自分ではタバコを消したつもりでも、うん、完全に火が消えておらずそのまま吸い殻をゴミ箱に捨てたことで時間が経ってからゴミ箱が燃え出したという事例も本当に多く発生しています。
はい、タバコが原因で火災が多く発生するのは分かりましたが注意するポイントは何ですか。
はい、まずは寝タバコは絶対しないということですね。うん、次にタバコを吸い終わったら必ず水の入った灰皿に入れて完全に火が消えているということを確認するということが重要です。
はい、
また吸い殻は灰皿に溜めたままにせずに早めに処分するということが大切です。うん、吸い殻を溜め込んだガラス製の灰皿が突然割れて吸い殻が飛び散って火災となった事例も報告されております。
ガラス製のが割れちゃったんですか。
そうですね。はい、ガラス製のものはどうしても灰皿、吸い殻がこう堆積すると、うん、その温度が上がって、
はい、
で一定 の温度になるとガラスが耐えきれずに割れてしまって、
うん、
当然そこから吸い殻は下に落ちて、
うん、
燃えやすいものとか新聞紙とか雑誌とか、うん、そういう製品のものに触れると、うん、そこから燃えてしまうということですね。
怖いですね。はい、さあタバコ以外でも何、はい、か多く発生している原因、
そうですね、
ありますか。
はい、住宅火災の発火源別死者数を見ますと、うん、タバコ、ストーブ、電気器具というのは毎年多く発生していますが、
はい、
それ以外の原因で気をつけていただきたいのが、うん、ろうそくや線香などが原因での火災も多く発生しています。
ろうそくと線香ですか。
はい、実は高齢者の住宅では仏壇でろうそくや線香を使うことが多く、そのろうそくが原因で火災になることが多いのです。うん、またろうそくなどの火が着ている服に燃え移って亡くなられる方も多く見られます。
着ている服に火がつくこともあるんですね。
はい、 台所のコンロの火が袖口やお腹などに燃え移る、いわゆる着衣着火という、うん、火災の、が発生して多く発生しています、
はい、
石油製品である化学繊維の洋服が多い現代では、服に火がつくと一瞬で服の表面に炎が広がったりすることもあるんです、
はい、
コンロの火以外にもろうそくなどで着衣着火することも多く見られるようです、
はい、この着衣着火について注意するポイントは何ですか？
はい、注意していただきたいのは、ガスコンロでの調理中は服の袖口に特に注意を払いましょう、
はい、
仏壇でろうそくを使用中に奥のものを取る時などは袖とか胸元、うん、お腹に火がつきやすいので注意が必要です、
はい、
ろうそくの点灯や灯明の近くに燃えやすいものがないかも確認していただきたいと思います、
はい、わかりました。
また防炎製品、まあの、うん、防炎加工がしている服とか、うん、エプロンを身につけることも有効な手段だと考えられておりますので、一度ご検討いただきたいと思います、
はい、その他住宅火災を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
今までの放送でも何度かお話をしましたが、はい、火災を早期に発見し被害を最小限にするためには住宅用火災警報器が最も効果的だと考えております、はい、しかし全ての家庭に設置が義務化されてから約10年が経過し、うん、警報器本体の寿命や電池切れなどでいざという時に動いてくれないという事例が年々増加しています、
はい、
紐を引いたりボタンを押して正常に動くかどうかの点検と、もったいないからもう少し使おうではなく、うん、早め早めの警報器本体の交換をお勧めします、
はい、
最近では一箇所の警報器が火災を感知すると家の中の他の警報器も一斉になり出す無線連動型の警報器も普及してきていますので、はい、交換の際には参考にしていただきたいと思います、
はい、あの住宅用火災警報器はどこで買えるんでしょうか？
はい、あのホームセンターとかですね、あとインターネットでも購入できますが、
はい、
警報器の取り付けに自信がない方は、うん、防災用品を取り扱っているお店に相談されてはいかがでしょうか、
はい、
最近話題となっている地震の際の揺れを感知して自動的にブレーカーを切断する感震ブレーカーについても相談ができると思いますので、
はい、
参考にしていただきたいと思います、
はあ、そうですね、はい、やっぱり専門家に、ね、聞くといいですね、
そうですね、はい、
では最後に何かありましたらお願いします、
はい、現在瀬戸市内では36件の火災が発生し、そのうち14件が住宅火災です、
はい、
36件という数字は昨年1年間に発生した火災件数と同じですので、うん、昨年よりも随分と早いペースで火災が起きているということになります、
はい、
火災は発生しないことが一番ですが、万が一発生してしまった場合には大きな声で火事だとできるだけ多くの人に知らせるとともに、うん、速やかに119番通報をしてください、
はい、
また炎が小さいうちの初期消火は非常に有効ですので、できるようであれば消火器などを使って初期消火を行ってください、
うん、
ただし炎の高さが天井に達した時や身の危険を感じた時にはすぐに安全な場所へ避難してください、はい、火災はほんの少しの油断やついうっかりという気持ちから発生することがほとんどです、
うん、
火災で大切な命や家族財産をなくさないように日頃から気をつけていただきたいと思います、
はい、本当にねちょっとしたね油断とか ね、
そ う、 ですね、
そういったことで火災起きてしまいますからね、
はい、
もう何もかもなくなってしまうのでね、は
い、気をつけていただきたいと思います、
はい、気をつけたいと思います、はい、私もありがとうございました、はい、今日は高齢者への住宅防火対策について瀬戸市消防本部の春田直司さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。